絶対零度未解決事件特命捜査。この先どんなにたくさんの命を救えても二人の命を奪った罪は消えない。まあ外科部長の桐山ドクターがいかにもな悪役顔だったので真犯人というのは
見え見えでしたよ ね。
でそれにゲンさんというのもいかにもホームレスのおじさんの呼び名っていうことで
見え見えでした ね。
ただ時効成立の前に起訴状を提出できたので実際の逮捕はその後でも構わないっていうのはね、うん、そういう手があったかって納得、
ね、え私ここ見え見えの犯人は海外にいたっていうのかと思ったんですけど違いました ね。
まあそれだとあまりにも安易だとは思っていただけにねちょっと一安心、
はい、
うん、結局刑事訴訟法における公訴時効の停止というのは公訴の提起があって初めて停止するということで実は逮捕イコール時効の停止ではないんですよね。で例えばあの1982年に発生した松山ホステス殺害事件の犯人の福田和子の場合、
本とかにもなってましたよね。
ねえ、あの一件は時効成立の21日前に逮捕されて話題となったわけなんですが、実は起訴されたのはなんと時効成立の11時間前、まさにギリギリだったんですよね。ということで今回の時効というテーマもね、うん、なかなか見どころがあったんですが、はい、とにかく特命捜査対策室のメンバーが本当にいいさじ加減で ね、
みんなタイプが違いますよ ね。
それぞれに何か過去を引きずってるっていう感じもあってね、まあ今回は山口さやか扮する元犯罪プロファイラー高峰涼子の過去が少しだけ分かりましたよね。
うーん、
キーワードは杉並事件、
はい、
一体何があったんでしょうか、うん、
でもあの高峰の時々見せる母親の顔、うんうんうん、あそこがいいですよ ね、今回歌歌ってましたよ、うんうん、AKB48 の会いたかった会いたかった会いたかったって裏で歌ってたんで、ね、可愛かったです。
うん、ところで演じている山口さやか自身は公式サイトのインタビューで高峰涼子の役どころに関して、
最初に台本を見た時はパンツスーツをビシッと着こなしたストロングウーマン的な人を想像していて、声も低めのトーンでいこうかなと考えていましたが、監督からそれだと声を持つ温度がドライすぎると指摘がありました。さらにクールなドライではなく温かみのあるドライさが欲しいという指示があり、表現するのはとても難しいけれど自分なりに調整しているところです。扱っている題材がとても重いけれど、高峰の場合は一度自分の体の中に取り込んであえてそれを意識せずそのままでいることを求められているような気がします。少しでも表現がオーバーになったり嘘っぽいところが見えてしまうと、もう一回本当に少しだけど行き過ぎかなと細かい演出がありました。ちょっとしたニュアンスだったり声のトーンを半音上げたり下げたり、言葉尻の強さだったりを微調整しながらいろいろ試してみて、今やっと落ち着いてきたところです。ここからキャラクターに遊びを持たせようと考えているところです。そして痛みを知っている高峰はチームでは泉に一番近い存在なのかもしれません。若い頃の自分を見ているようでもあり、同性として誰よりも近くには感じていると思います。1話では高峰らしい形で彼女に試練を与えましたが、それは決して意地悪をしたわけでも試したわけでもなく、身をもって気づくことの大切さを教えたんです。言葉で教えるのではなく自分で気づくこと、知ることの手助けをできたらいいなという高峰なりの優しさだと思います。
まあ山口さやかと上戸彩といえばですね、なんといっても暴れん坊ママ、
あ
うん、そしてさらには下北サンデーズ、
あー
まあその時の関係とは違ってね、なかなかいい雰囲気ですよね。
ねえ、
うん、そして一風変わったこの刑事ドラマの世界観をものの見事に表しているのがあの音楽、
うん
うん、ラブサイケデリコをデビュー当時から聴いていたというプロデューサーがドラマの企画が上がった段階で世界観にぴったりと重なったということで、メインテーマに2002年発売のセカンドアルバムラブサイケデリックオーケストラに収録されているドライタウンオファーしたところ、ラブサイケデリコはド ドラマという芸術作品に自分たちの作品が使われる機会を大切にしたいということで、ドラマ用にリメイク。
本当にぴったりですよね。
ということで、絶対零度未解決事件特命捜査のサポーターになっていただいてます、アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社辻くんなんですが、
はい、
絶対零度、はい、未解決事件特命捜査、
はい、
上戸彩ちゃん頑張ってますよね。
頑張ってます ね。
あの辻くんの方で最近何か解決したことっていうのは、はい、
最近ちょっとインテリアに凝ってまして、
はいはいはい、
自分の住むお部屋はおしゃれにしたいなと思って、
はい、
あのずっと欲しかったのが間接照明だったんですね、
はい、
部屋のイメージってやっぱ変わるもんです ね、
あね、
全然雰囲気が違いますね。
なるほどね、
はい、
まあ、最近の物件で、はい、お客様の要望に応えることができる、はい、問題を解決できるようになったっていうのは何か、はい、
あ、そうですね、うん、あの、まあ、1K タイプだったら、
はい、
あのやっぱ帰ってきたら、はい、あの真っ暗じゃないですか、
ね、う
ん、で最近、まあ、増えてきたのがですね、
はいはい、
その自動で光るんですね。センサーで反応して、
はい、
ものすごく便利なんですよ。
あ、玄関に入った途端にです ね、
そうですね、
スイッチを入れずと も、
はい、とも
自動的 に、
自動的に
明るくなると。
明るくなります。 であとやっぱりその増えてきたのがですね、
はい、
今まででしたら、
はい、
その一口コンロ、
はい、まあ、
ついてるお部屋が多かったんですけども、
はい
はい、最近二口コンロだったりとか、
はい、
あの三口コンロ、
はい、
さらにはグリル付きっていうのもあるんですね。
なるほどね、まあ、一人暮らしだったら、
はい、
一口コンロで十分かっていうふうにも思うんですが、
まあ、魚が焼きたいっていう方もおられたんで、物件グリルついてますよとか、
は
い、やっぱりあの紹介する幅がね、
うんうん、
増えますね。
なるほどね、はい、まあ、そういう快適な暮らしということでいくと、
はい、
他におすすめの設備っていうのは、
1K タイプでしたら、
はい、
その、まあ、追いだけだったりとか、
はい、
あの浴室乾燥っていうのがやっぱりついてるのがやっぱり少なかったんですけど、
はいはいはい、
最近 の、まあ、あの新しい、まあ、うん、マンションだったり建物だったりとかは、
はい、
もうだいたいついてるんですね。
うん、
だからあの一人暮らしとかでも、
はい、
やっぱりその浴室乾燥があれば、
うん、
あの夜とかに洗濯も乾かすこともできますね、
はい、なるほどね、わかりました。それでは絶対零度上戸彩ちゃんの活躍をですね、
はい、
これからもしっかりと見届けていってあげてくださいね。
はい。